ございます。カカロネッカランダリー、さあ今日も始めていきましょうね。さあ今日は皆さんいかがお過ごし、いかがお過ごしというような、まあ、時間でもないですね。まだ皆さん寝てる時間かも、まあ起きてるかな、もう朝の今は7時かな、どうかな、もうちょっとしたら朝日がね昇ってきますよ。そんな時間です。さあ今日はね、こう充実した暮らしのための秘訣なんていうのはね、お話ししていこうかなと思うんですけれども、まあそんなことが分かってるわけではないんですけれどもね、まあ、自分の実体験の中ではこういうことがこうできてたら充実感を味わえるんじゃないのかななんて、そんな風に思います。あ、思うということをねちょっとお話ししてみましょうね。そう、最近ねスローライフなんていう言葉もだいぶ聞き慣れてきましたでしょ。こうゆっくり過ごすとか、慌てないでこうゆっくりこう時間をこう味わいながら過ごすとね、こうスローライフ、まあきっと田舎の方に引っ越してね、こう都会のこう喧騒から離れて、こうちょっと都会にある刺激的なことから離れてゆっくり暮らすというね、まあ、それって自然のこの移り変わりと共にあったりとか、まあね農業などをしたらね、こう作物が育っていく姿も見たりとか、自然がこう四季に合わせて色が変化して様子が変わっていくのをこうしっかり眺めて、こう時が移っていくのをこう一緒にこう自然をこの変化をこう体感しながら過ごしたりね、まあ、朝日が昇って起きて夜日が暮れる時にはもう寝てみたいな、まあもしかしたらそういうのがスローライフの根底にあるんじゃないのかななんて思うんですけれどもね。さあどうでしょう、皆さんそういうことを望んでいるタイプの方でしょうか。違う方ももしかしたら今日のお話はあんまり当てはまらないかもしれないんですけれどもね、当てはまらない方はまた違った違うバージョンの充実した生き方をお聞きくださいね。さあね、そういうスローライフにがいいななんて思っている方、よくこう丁寧に生きるっていうのがねあると思うんですけれども、こう丁寧に生きるって例えばどうでしょう。簡単に言ったらお食事を丁寧に作って、お食事の作るそのなんていうんですか、その材料具材を丁寧に選んで、もしかしたら丁寧に作って、そしてこう調理して、そして大好きな器でいただくというね、なんかもしかしたらすごい基本の部分かもしれないし、そしたらねその次はどうでしょう、好きなものに囲まれて生きる、なんかこういうのもよくねなんかこう雑誌で見たりするかもしれないんですけれどもね、こう自分で意識的に選んだものに囲まれて生きると、もしかしたらその反対でも物を極力減らして生きるとかね、心の動けるスペースをいっぱい作るために物を減らすとかね、ね、こんまりさんのことで、こんまりさんって知ってますか、もう海外ではもう大人気なんですけど、ときめき人生を生きるためにものをきれいに整理して、もうときめくものだけをこう置いておいて、ときまかないものはこうもうどんどんどんどん減らしていくみたいなね、その整理の仕方とかもとっても心込めてやっていく、そういうことで何かお家の中がいいエネルギーに満ち溢れるような ね、なんかそういうことされてるんですけれども、素敵ですよね。あとはその前にすごくこうもうみんなが知ってる言葉になった断捨離ですね。はい、いいですよね。1日じゃないわ、年に何回か断捨離しないとこう追いつかないほど、もうびっくりするくらいものっていうのは増えてきますものね。すごいですよね。どうでしょう、皆さんはどうですか。皆さん物はそんなに増えないですか。私もあんまり家にいないのにものすごい物増えるんですよ。もう本当になんでなんかなって、いや実はね丁寧に生きたいなと、私もねスローライフに、まあ、憧れてる 超過密スケジュールで生きている、まあなんかギャップのある人間なんですけれどもね。そうそう、笹山に拠点をまあ作ろうかしらと、まあ理想の場所が見つかってね、まあ笹山プロジェクトどんどん遂行してる途中なんですけれどもね。まあ夢に描いていた朝起きたらもうあの農地で農場、あの自分のファームでねこう植物がこう育っている状態をこう見ながら、ちょっと朝一の雑草抜きしながらとかね、あの水はちゃんと出てるかとかねチェックしながらとかね、それをこう一発目にしてから朝のお茶をねこうかまどで作って、あの火を沸かして、あの火をつけてねお茶を入れてね飲もうなんていうのをこうもう夢に描きまくってるわけなんですけれどもね。まあそれはきっと実現していくんですけど、まあまあそんなこと考えながら、まあ、今はまだまだこううろうろうろうろあっち行ったりこっち行ったりしてね、ほとんど家にいないというのが、まあ、現状なんですけれども。そう、何の話でしたっけ。あ、そうそうそう、物が増えていくという話ですよ。そう、増えるんですね。びっくりしますよね。なんで増えるんかな。で、そりゃ買っているかいただくかどっちかなんですよね。もう私の場合はもういただき物が結構多いような気がするんですけれども、ありがたいことに食べ物をいただくのは非常にありがたいですね。しかし一人暮らしで移動が多いと、なかなかこれなかなかどう回していっていいのかが分からず、あのあっちこっちにあの巻きつつね、というわけで笹山ができるとみんなでね料理しながらという時間も増えるのかななんてね思いながら、そんな風に過ごしてるんですけれどもね。いただき物というのはありがたいものでね、まあでも形に残るものをいただくとですね、これまたどんな風にあの循環していくんでしょうね。皆さんどうですか。最近は物を買いましたか。どんなものを買いましたか。どんなものをいただきますかね。本当にもうこれすごい難題ですよね。もし物にあふれちゃったら自分の気持ちを動かす場所がね家の中になくなっちゃってね、難しいしね。そう、丁寧に生きるっていうのはこうなんて言うんでしょう、ある意味自分自身が気に入っている状態を自分の家に描きながら、まあ、その中でこう呼応していく、家と自分が呼応して、その土地と自分がこう呼応しているような状態であればね、のいい望ましい充実した生き方ができるのかななんて思うんですけどもね。そうそう、そんなこんなでね、私も自分の家を見回してみると、ね、最近ね、あの大学に行ってたり、あ、全然行ってないんですけどね、あの通信ですからね。でもただ本はすごい増えてくるんですけど、いやまたあの一つの民間信仰をねこうあの引き継ごうと、まあ、そういう修行に今入ってる途中なんですけれどもね。まあそうするとそれ関連のあの修行のためのものが結構多くあったり、神々があのお家にあのいらっしゃるということになったりというので、まあその今までになかったことが自分の人生に入ると、そのためのスペースっていうのを用意しないとないいけなかったんですが、全く用意してなかったんですね。なのでこう何ともかんとも動線がこうとなんていうんですか、こう途切れてしまうということでですね、遅らばせながら家のレイアウトを変えましたね。そうするとね、あ、やってることの量はあの、まあ、一緒なんですけれども、こう気持ちがどんどんすっきりする。こうやっぱりね、人は自分が何か思っていることにきっちりこう意識的な空間スペースをね与えてあげるということで、そしてそこがでまたねその自由にそこをね行き交うことができたらね、まあ、エネルギー的に行き交うことができる。これエネルギー的に行き交うって聞いてもちょっとわからないんですけれども、自由な発想がそのことについてこうどんな方向性でも考えてもいいんだと、思いを馳せてもいいんだというようなこう自由な場所ですね、自由な意識の場所、自由なお家の中の場所っていうのが あればね、もしかしたら心がすごくね調和的になるかもしれません。まあ私はそうだったんですけどね。そうなのでね、ぜひぜひ充実感のある暮らしをしたいなと思っておられる方はね、ぜひぜひ一度自分の家を見回してみて、まあお子さんがいる場合お子さんが第一になってしまうからね、なかなかこういい配置にしにくいかもしれないんですけれども、それでもね、あの自分自身の中で今興味にあること、自分の中でこう大切にしていることが、あの自分にすぐ思い返せるようなね、お家の配置っていうのにしてみるのはいかがでしょうか。なんかね、大掃除の季節がやってきましたのでね、一度そんなことをご提案してみようかと思っております。ではね、今日もね皆さん良い一日をお過ごしくださいね。